心配ないからね、君の想いが。そんな和尚の独り言。
名曲愛は勝つで始まりました。11月最後の放送、そんな和尚の独り言。さすが横田市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職です。おはようございます。
おはようございます。
あのこの曲本当に大好きで、うん、いやまさか和尚様からこの歌を聴けるとは思いませんでした。
いやいやそうですね、ここまでで止めたんですけどね、
うん、
私心配なんから、ね、君の思いがカーンですよね、来てね、
うん、あそうそう、そこにカーンさん、
ああ不合格だみたいな。
いやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことはないですよ。いやいや、
ね、なんか私もよくね、昔若い時歌わせていただきましたけどもね。
お嬢様歌ったんですね。
なんか結婚式のね、披露宴でね、夢中になって歌ったことを思い出しましたけども、あれはいつだったのかは思い出せませんが、
まあ、私中学校ぐらいの時に流行ったというか出た曲で、その時からずっとね皆さんに歌われている曲ですよね、
う
ん、
愛は勝つっていいじゃないですかね。もうそのままですよね、う
ん、さっきリスナーさんの誇りでほっこりさんが、うん、もう国境を越える愛が求められているっていうね、そんなところから愛を疲れる思いがしたっていうね、
すごいですね。はい、
コメントいただきましたが、
愛は勝つんですよ。
お嬢様も勝ちます。
必ず愛は勝つってね、いいじゃないですか。もういやでも私はね、勝たなくてもいいです、負けなければいいと思ってますから、ね、
負けなければいいと、うん、勝たなければいいと。
勝つっていうのとね、いや負けなきゃいいわね、うん、っていうことは、要はどちらも共通は負けてないってことですから。
本当だ、
負けないってことですから。ただ表現がいろいろじゃないですか、うん、勝つ勝負は勝つ負けるっていうね、まあ、両極端の話ですけども、いや和尚はそうじゃない、負けなきゃいいだろうっていうところに、こうなんかちょっとしたほっこりとしたオチがあるのかな。
和尚様すごい。
やっぱそこでちょっと愛を感じます ね、
う
ん、なんてね。
そうですよね。自分に負けないっていう言葉よく聞くけど、うんうん、なかなかそれが私にとってハードル高くって、うん、なかなかね。
そう。これはですね、やっぱりね、まあ、目というのはですね、自分見えないんですけども相手しか見えませんのでね、対象物しか見えないので、対象物に勝つ負けるっていうのは私たちはイメージしやすいんですけども、自分の見ない内面に対して勝つか負けるかなんてことをイメージするのはね、口で言うのは簡単ですけどね、なかなか実現するのは難しいんじゃないですかね。
そうですよね。
よく己に勝つだとかね、まあ、そんなことを言いますけども、
うん、
いやいや、だからいいじゃないですかって、勝たなくてもいいんじゃ、負けなきゃいいって、そこら辺にこうポジションを置くとですね、もっとこう世界が見えてくるのかななんて思いますよね。
そうですね。そして和尚様、ね、いち早くドンさんからメッセージ届いてるので、最初に読ませてくださいね、うんうん、おはようございます。昨日は勤労感謝の日、働けることにいつも感謝しながら過ごしたいですね。今日は日中ポカポカ、午後からぐぐっと気温が下がり、夜には一桁台まで下がる、冷える予報の東京です。日本中で今薬が不足しているから、みんなも風邪ひかないでって、専門職の方のお話ですね。お声です ね、
そうですね。今勤労感謝の日ってやってましたけどもね、うん、やっぱりこう勤労に感謝する、ね、そういう日が23日、だいたいこの頃なんでしょうね、きっとね。なんか表彰されることが多いのかなんでね。私はミロハスに行きましてですね、うん、なんかショーやるからもう行ってくださいなんて言われてね、うん、行ったんですよ。
お嬢様表彰、
うん、
何もそうでしたか、おめでとうございます。
何もしてないんだけども表彰されたみたいな、ここになんかいいところがあるんじゃないかな。これ何かというと、なんかうちのねお母ちゃんがね、なんかほら社会でいろんな役付けあるじゃないですか、
はいはい、
そんなこと一生懸命頑張ってるようです。あまりよく私はよくわからないんですけども、そしたらですね、なんかそちらのその会の方がですね、そのうちの母ちゃんがその一生懸命その会のために頑張ってくれてるっていうことにおいては、うんうん、ね、やっぱりご家族の方の、やっぱりなんていうかな、やっぱりおかげさまがあってね、うん、今活動していただいているのだからということで、うん、本人じゃなくてですね、なんか家族がなんか表彰されるみたいな、
素晴らしい、
すごいね、なかなかちょっとこういきなり な賞なんだななんて思いましてですね。うん、そうですね。だから私は別に何もしてないんですけども、
いやいやいや、
あの、なんか、あの、賞もらえるっていうのは、これはちょっと行ってみようかななんて思って、まあ、ミラスっていうところにも行ったことないので、初めて来ましたんでですね、はいはい、まあ、ちょっと行ってみようかななんて思って行ったというのがあれなんですけども、まあ、ほら、社会的には、まあ、ある役職っていうか、まあ、いろんな、一般の方々の中でですね、こう、まあ、ボランティアじゃないですけど、福祉っていう言葉も適当ではないかもしれませんけども、一生懸命、ほら、人のために頑張っていらっしゃるっていう会があるじゃないですか。
そうですね。うん。
それこそが、その、なんていうかな、人のために何とかしようという、自分のためじゃなくて、人のために何とかしようと。それに、まあ、見返りを期待するとか、そういうこともなくて、ただ、ひたすら人のために何とかしようという、これがですね、まあ、私たち、教会の言葉で言うと、菩薩様の心みたいなもんですよね。
菩薩様の心、
うん、菩薩様ってよく聞くじゃないですか、うんうんうん、よく聞くのはね、観音菩薩みたいな、
はいはいはい、
地蔵菩薩、うん、だ菩薩って言わないからみんな観音様みたいな、
そうですね、
地蔵様っていうのは、
地蔵様、ね、
まあ、様と、うん、様と菩薩は一緒なのかななんてねまあ菩薩って言いますけど、じゃあ菩薩って何みたいなね、ぼさっとしてる人じゃないんですよ、ね、
違います、
カノさんぼさっとしてるのかなみたいな、
違います
ちょっとヘアスタイルもぼさっとしてるのかな、そういうじゃないですよ、
違います、
ね、だから感動さん、ぼさっ様っていうのは一生懸命ご修行をしていただいてね、最後は仏様ね、本当にお悟りを開いて完成された方になる、もう目前なんですけども、でもそこを目前なんだけども、自分の旅じゃなくて後ろを向いたらいっぱい困ってる人がいらっしゃるので、その方々を少しでも救ってあげましょうという発願を立てられた方を菩薩様というわけでございますから、まあ、ある意味はそういうふうにして、見返りを期待することもなく、人のために一生懸命に、ね、尽力なさっている方、これこそが菩薩行でしょうということでございまして、それを考えますとですね、その菩薩様をさらに、支えるのが今日の表彰の意味なのかなと思うところはね。
そうですね。ね、
菩薩様が頑張ってますよっていうのに、その菩薩様をさらに支えるという、うんうんうん、すごいですね。菩薩様の二乗みたいな
ものですか。ああ、支え合ってる。
それはまあ、うん、言葉でね、やっぱおかげさまなんでしょうね。
あ、そうですね。その言葉。
うん、おかげさまという。やっぱおかげさまは、いや、確かに自分がここにいるのは、もう目に見えないけども、あるいはそばにいる方々の身近な方々のおかげさまがあって今できるということにですね、うん、果たして、人はどれだけその日常にですね、あの気持ちをね、あのやって生きてるのかななんて思うじゃないですか。割と忙しさにかかまかまけでそんなことなんか思わないでしょ。
そうですよね。
でもおかげさまがあって生きてることは間違いのないことなんですけども、うん、そこに目をやれないという、うん、ここがなかなか難しいところでしょうね。
難しいですね。うん、
さっき言った己に勝つ負けるみたいなね、あの自分の心に打ち勝つみたいな、うんうん、ということにおいても、勝つためには何が必要かというと、はい、うん、おかげさんを知ることが必要なんでしょうね。そういう、こう日常に見えないものに対して割と私たちはスルーしてる。
スルーしてる、
その見えないものに、心をこう傾倒させていくところに、やっぱり日常にね、感謝の心を持つヒントがあるんじゃないかなと、うん、感謝があればね、皆さんお互い様の気持ちが通じるわけですから、とか思うわけでございましてね、そんな、まあ、お母ちゃんにはちょっとこう、昨日お母ちゃんを前にですね、なんかプレゼントされたななんて、ちょっと思いました、うん、というところに、うん、11月の22日が何の日かというと、いい夫婦の日じゃないですか。
そうだ、
なんかすごいですね、こうストーリーがこうトントンとつながって
です、ね、そうですね、
最後は勤労感謝で、やっぱ感謝っていう言葉がいいんじゃないですか、おかげさま、うんうん、でお互い様に感謝すると気持ちが丸くなるということなんですけども、はいはいはい、例えばお日様とかお月様って言いますよね、うん、お日様はいつも日常にほらね、どーっと私たちを照らしてくださる、
はい、
お月様って夜になって私たちを照らしてくださるってことになると、うん、コントラスト的にはですね、なんとなくご夫婦で言うと、なんか旦那さんが太陽で、うん、ね、なんか奥さんが月かみたいな、うん、ね、うん、そんなこうイメージになるじゃないですか、うん、これ2つ合体するとなんてなるかっていうと、明るくなるんですね。
あ、
わかりますか。
はいはいはいはい、
うん、それが一つのこう丸くなった姿じゃないですかね。 だから日々なんかこうね、いつもこう明るくね、あの穏やかに過ごしたいなっていう時には心が丸くなってるんでしょうけども、
丸くなってます
ね。お日様と月がこう丸くなる、お互い様が分かった時になんとなく明るくなってね、丸くなるみたいな姿がそこにあるんでしょうけども、いい夫婦の日とこういう話でございまして、夫婦っていうのは、まあ、二つで一つみたいなもんじゃないですか、だから 0.5 プラス 0.5 は1みたいな、だから人っていうのは万能ではないの で、
そうです、ね
ね、やっぱりこう自分のない部分っていうものを相手が持ってて、ね、それがうまくこうパズルにはまってる姿が丸く一つになってるって位置なんじゃないですか、だから万能じゃいけないんですよね。
いけない、万能じゃいけない、
そうそう、自分に欠けてるものがあって、そして欠けてるものをなんかね、こううまく埋めてくださる方がいて、あのパチンとこうくっつかるみたいな、これがあの磁石で言うと S と N みたいな、
はいはいはいはい、
この頃なんかあのよく言うのが少子高齢化みたいな感じでですね、言うじゃないですか、
そうですね、
あの高齢化って、でなかなかあの一緒にならない方もねいらっしゃいますよなんてことも言うんですけども、実はですね、私は考えましたけども、もうすでにですね 0.5 じゃないんですね、1なんですね、もう
すでに1
だから、1たす1は2っていう話なんですけども、0.5 たす 0.5 は1ですよね、だからこれで丸く収まるんです。すでに1で丸く収まってるのですでに1ですから、
すでに1、そう
だから、みんなもうみんな1111になっちゃって、あの結局人になってるんですかねなんてこう思うとですねのもう今でもう不足のことがないという、ね、すでにもう自分ではもう丸くなって、一人で丸くなってますよっていう、こう状態がそこにあるのかななんてことを思うとですね、やっぱり 0.5 でいいんじゃねえかみたいな、ね、そんなこう価値観をこう考えるとですね、みんな N と N、S と S になっちゃってるのかなみたいなね、すでにもう1ですから、0.5 だったらよかったのにみたいなね、まあ、そんなことを思うとですね、
わ、なんか磁石に例えなんか深いですね、
え磁石
S と S、 いや S と N がいいですね、
S と S だったらもうバンバン弾けていくでしょN と N でもくっつかないし、だからくっつくのは S と N なんですけども、その S と N の、ね、あの割合がまあ 0.5 と 0.5 だと非常にくっつきやすいのかなみたいな、
ね、
お互いにこう自分のないところを補い合いながらこうパズルがはまると、
そ う、
ね、そうするとなんか丸くなって一つになったなっていう、なんか一つのことを二人でやるこうなんか絵面みたいなものがある
いいですよ ね、それ0.1と 0.9 で喧嘩ならないといいですね、
0.1 と 0.9 になるとね、今度バランス感覚がありますので、ね、バランス感覚があると、あのなんていうかな、やっぱりアドバンテージが出てきますからね、そうすると非常にこう微妙な関係性の中で人生が紡がれていくということなんじゃないですかね、まあバランスは 0.5 と 0.5 が一番いいんですけどもね、でも 0.1 でも 0.9 でもいいんですけども、その方々がです、やっぱこの方だっていう、でお互い様っていうこととおかげ様っていうことじゃなくて、0.1 でもあなたがいてくれてよかったと思えるその心情の中にですね、丸く収まる、だから、円だって千円だけじゃないんですから、大円っていうのもあるんですからね。
そうです。
ね、もうボコボコしてる円もあるんですけども、それでも丸くなってりゃ、大体丸くなってりゃ、まあ立派なもんじゃないんですかね。
ボコボコしてる円ってなんだろうみたいな。
なんかこうボコボコボコボコ。ボコボコしてるんだけど、よくこう見るとなんとか丸いな、みたいな、ね。
なんとなく丸いな。
それでも、それがそのご夫婦さんのスタイルじゃないですか。
そうですね。
それで、それで OK ならば、それで1ならばもう言うとこがないっていうような、そんなことをこう思ったところに、あ、うちの母ちゃんと私は、S と N でよかったななんてね、ちょっとボコボコしてるところもありながらもまあそういうこう夫婦の紡ぎ合いの中でですね、なんとなんといい夫婦の日ですが、もう30年以上連れ添ったんですね、これからもよろしくお願いいたします。すべての人がこの場所から笑顔になれますように、そんな 生の独り言。
はい、和尚様、勤労感謝の日に和尚おめでとうございます。そして何よりも地域でね、さまざまな活動をされている奥様、うん、おめでとうございます。いやいやいや、お二人で、はい、今のお話を聞いて、あ、素晴らしいなと思いますね。
本当ありがとう。
本当にその気持ちを大切に、はい、今日も元気に過ごしていきたいです、さて次回のご出演の際はなんと12月1日 で、
ね、
はい、12月5週ありますからね。
おいいですね。
もう師走ですから、お師匠様。
もう、5回あの歌歌おうかな、みたいな、
ね。あの歌ですね。
そうですね。
はい。ここまでは、横手市平川町吉田、西宝寺の斎藤大吾住職でした。お師匠様、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。